皆さん、お疲れ様です。5月の月報ディレクションをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、皆さん、5月もお疲れ様でした。はい。ね、緊急事態宣言があって、もう本当5月はね、もう丸々コロナに影響された1ヶ月を皆さんお過ごししたんじゃないでしょうか。で、だいぶね、生活環境も変わって、また6月になったらね、少しずつの様子も変わってきてとかっていうような感じで、ね、もうその YouTube の活動以外の部分で結構生活が左右される部分大きかったので、なかなかね、思うようにいかなかったっていう人たちも結構多かったのではないでしょうか。ただね、とはいえ、本当に皆様のね、活動は本当に素晴らしいなというふうに思ってます。はい。ということで、いよいよね、3ヶ月が終わって4ヶ月目を迎えたというところで、まあ、あれですね。今、それぞれステージがいろいろ変わってきたなという方たちもね、いると思いますので、自分のステージに合ったところですね、自分のペースでっていうところをしっかりやりつつ、やっていけばなと思います。はい。ではですね、出していただいた順番に、で、音声を打っていきたいと思います。じゃあ、まずは、キサヌキさんです。はい、キサヌキさん、5月、お疲れ様でした。はい。で、もうね、キサヌキさんも本当にね、すごい動画の本数もね、上げてるし、もうメキメキとね、登録者数も増えているというところで、なかなかね、順調じゃないかなと思いました。で、5月の目標のね、15動画アップに対して16動画アップ、登録者人数300に対して361人で達成できたというところで、おめでとうございます。はい。っていうね、こういった自分のアクションに対して、立てた目標に対して、達成できたっていうのは素直に喜んでいただくっていうのと自信にね、つなげていただければなと思います。はい。で、大事なのは、こういったね、目標設定したときに、もちろん超えることも大事なんですけど、まあ、超えなくても、なんかね、分析して次につなげるとかですね、っていうところで、さらにその目標っていうのは、やっぱりね、この達成できるかできないかギリギリのところをね、うまく自分で設定できるようになるのが一番いいので、例えばこれをね、15動画アップって言って、例えば20とか30本やり、見ましたってなると、もともとなんかその、なんだろう、ちょっと、目標の立て方としては甘いなとかっていう風になったりします。で、逆もしかりで、あったりするんですけど、なかなかね、15動画アップっていうところ、16動画っていうところでは、そういう意味では、キサヌキさん、当て感はね、素晴らしいなと思いました。で、その感覚をね、鋭くしていくっていうのが非常に大事なので、そういうところね、意識していきましょう。はい。うん。で、数字もやっぱすごいね、総再生時間っていうところはかなりすごいですね。7765時間ってことかな。うん。っていうところで、チャンネル登録者数のところで、320人一気に増加したよという形ですね。はい。で、振り返りのところで、4000時間突破を目指して行動したっていうところで言えば、目指せできたと。編集ができたのは救いだったと。はいはいはい。いいですね。だいぶ振り返りも、できているなっていうふうに思います。で、ライバル動画もね、やっぱ記者が結構ちゃんと、僕にもね、いろいろ質問していただいているので、相当研究されてるなっていうのと、そのチャンネルの変化に気づけてるとめちゃくちゃいい傾向だなと思いますので、そういうところでは引き続き今のそのベンチマークしてるとか、そのジャンルのね、全体的なチャンネルをね、パーって見ていくっていうところは、非常に今後も一緒にやっていってほしいなっていうふうに思いました。で、ライバルからの気づきもいいですね。人はセール情報を求めているっていうところですね。うん。これはね、以前の音声でも説明したところなので、あんまり深くはいきませんが、やっぱそういうふうに自分の攻めているジャンルでどういうことを人々が求めているんだっていうのをちゃんとキャッチアップしてやっていくっていうのがいいかなというふうにはあります。はい。うん。ですね。だいぶいいですね。やはりブログ、ツイッターとかもやってるとか、そういうのもね、だいぶできていますね。で、キサヌキさんはもちろん時間もないっていうのはありますので、まずは YouTube 一点突破で全然構いません。はい。ね。あと一個なんかね、隙間時間でできるとしたら、やっぱインスタとかはいいかなと思うんですけど、とりあえずもう、その余裕も、もちろんないっていう状態でしたら、YouTube 一本でまず攻めてみるっていうのは全然大丈夫です。はい。で、課題ね、バットの課題からだけどっていうところは、ファン化を目指すと。うん。なんかある程度のバット数はなんかそのジャンルの中の人で、本当に毎回同じ人がやってるっぽい感じだなと思いますけどね。うん。で、ファン化。うん。で、そのね、いいですね。どういうところのターゲットをね、ちゃんと明確化しているっていうところですね。そこはですね、しっかり、ターゲットを設定できているんで、 そこに対してどういう動画がいいのかっていうところですね。かつ、そのコストコというジャンルに対してその人たちが何を求めるのかっていうところをうまく融合させてあげるというところですね。そうすることで、キサンキさんのチャンネル、動画を見る意味に変わってきます。ただ単にセール情報だけをね、アップしている動画っていうのは、そのチャンネルのファンにはやっぱなりづらい。ね。なりづらい。ファンにはなりづらい。見てくれてるとして、継続的に見てくれる可能性はね、高くなるかもしれないんですけど、ファンにはなりづらい。そういう意味では、キサヌキさんはちゃんと自分のね、独自のポジションを作っていくっていうのは大事だなと。そういう意味では、こういうふうに、ちゃんと明確なターゲットあるし、それをどうや動画で出していくっていうところでも、ご自身、しっかり見えてるんでいいかなと思います。で、動画の内容うんぬん関にしてはね、その動画のディレクションの方でもお答えしますので、ここでは割愛していこうかなと。で、僕がちょっと最近気になったのは、そうやってライバルもベンチマークすごいできてるなっていうところで、やっぱそのサムネイルのところとかの、そのアナルティクスの数値がどう自分に影響しているのかっていうのは、ちょっと継続的に追っていきたいなというふうに思います。ちょっと最近のお話で、ね、相談で数値も下がっているっていうところもありますので、そこの原因究明をね、まあ、すぐ一本の動画だけじゃ分かんないですので、ちょっと何本か上げた段階でどういう影響があるのかっていうところもちょっと見ていただきたいなというふうに思います。で、伸びていた動画がね、どういうふうに伸びてたのかっていうところもね、ブラウジングだけじゃなくて関連動画も出れた。だけど最近上げてるのは、ブラウジングが下がって、さらに関連動画が下がってしまったとかっていうところも気にしていただきたいなと思います。はい。で、650人突破っていう目標は非常にいいんじゃないかなっていうのと、そうだな、650人とは言わず、この形で、5月のような水準をキープできるんだったら、もうちょっといけるんじゃないかなとは思ってますね。うん。で、セール情報なのでその動画1本上げる。ちょっと1本はなんか寂しいなと思いますね。なんか寂しい。なんかそこ工夫できて、ちょっとできないかなとは思うんですけど、なんか1本は寂しいなっていうのは僕としては、あります。はい。で、声出し動画上げる。うん。この声出し動画はなんか僕としても見ましたけどね。なんか効果、やっぱあるんじゃないかなっていうふうに思いました。うん。なんかやっぱり続けていくことが大事なので、そういうふうにね、やっていくのがいいんじゃないかなとは思います。はい。うん。紹介してもコンソールさん。うん。うん。まあ、いいんじゃないですかね。こういうとこで先輩に語りかける感じでって。まあ、このじゃあ先輩っていうのが、だからそのさっき言った届けたい女性像なのかっていうところですよね。うん。仕事を持ってるお母さん世代の人たちっていうことをイメージしてくれればいいかなと思います。うん。そこのおしゃべり動画っていうのはそういうところですね。先輩に語りかける。その先輩っていうのは視聴者。その視聴者っていうのは、じゃあ自分がね、ターゲット設定しているっていうところを意識してくれればいいかなと思います。はい。で、そのリサーチの誰もやったことない企画っていうところで、まあ Vlog 形式っていうところ、まあでもね、いい案と、なんかアイディアとしては面白いと思います。うん。っていうのも、コストコのセール情報をただ単に届ける、チャンネルじゃないんで、こういうような、特にママの、ワーキングママのモーニングルーティーンとかね、さっき確かに、北野木さんが言った1と7の案は僕もいいと思います。うん。ワーキングママのアラフィフ母さんモーニングルーティーンとか、フルタイムママモーニングルーティーンとかね、コストコ生活。っていうのは、なんか企画的に試してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。要は、視聴回数が伸びる動画っていうのと、チャンネル登録者数が増えるチャンネルっていう種類はね、別だったりもしますので、こういうふうに角度を変えた、リーチをしてみるっていうのはいいんじゃないかなとは思います。ただ、一つ忘れちゃいけないのは、伸ばすところを伸びるというところですね。アナリティクスを見て、どういう動画がチャンネル登録者数が増えるのかっていうところはしっかり吟味した上で、伸ばすところを伸ばしていくとですね。まあ、多分今ではね、商品紹介動画とだと思うんですけど、まあ、その中にこういうね、企画みたいのを混ぜてみるっていうのはいいんじゃないかなとは思います。はい。うん。ですね。クラスの中で私が作ったところです。コストコ生活。うん、いいんじゃないですかね。そういうのは。うん。まあ、ボリュームとしては、基本的に目指すところは、今伸びているところを伸ばしていくっていうのと、まあ、少しね、こういう企画的なところを試しに入れてみるっていうのは非常にいい試みなんじゃないかなとは僕は思います。はい。キサキさんはね、本当に今やることが明確になってきているので、なんかさらにターゲットとも向き合えてるなと思いますので、引き続き6月ね、頑張っていただきたいなと思います。やっぱね、いかにね、どう登録者数につなげていくかっていうところがやっぱポイントになってくると思いますので、そちらはね、また動画ディレクションの方でもアドバイスしたいと思います。はい。キサキさん、では6月も頑張っていきましょう。 では続きまして山川さんです。はい、山川さん5月お疲れ様でした。そして、収益化おめでとうございます。はい、ということで、ね、目標に対してのアクションほぼ達成かと思いますっていうところもありますね。まあおそらく達成はしているんでしょうけど、このね、曖昧な表現はやめるようにしましょう。必ずですね、立てた目標に対して自分ができたできなかったっていうほぼっていうところでは何がほぼなんだっていうところになりますので、山川さんやっぱり振り返りのね、ちょっと強化というところでこういうところも少しちょっとね突っ込まさせていただきました。はい、まあもちろんねやってることには申し分ないんですけど、こういうね意識をね変えていきましょうという感じです。はい、でまあ数字の実績も申し分ないですね。どんどんチャンネル登録者の数も伸びていますしね。コメントもねできて、はい、で山川さんはね収益化っていうねファーストステージをクリアっていうところになったので、次セカンドステージってことですね。ここからはいよいよですね、チャンネルを育てていくっていうところにすごい大事なねことがたくさん詰まっていく部分でもありますね。でここからはもうテクニックっていうのもしっかり覚えていってほしいなと思います。やっぱまだサムネイルもね絶対改善点はあるし、それこそタイトルだったりとか内容っていうところもありますので、一つ一つですね、やっていくっていう意識ですね。あとはそうだな、セカンドステージに行ったっていうこともありますので、今後のねチャンネルの運営の方向性とか展開についてどこかのタイミングでしっかりお話しして戦略的に、ね、攻めていきましょうと。ここからは戦略的に攻めていく段階ですね。はい、でコメントに一喜一憂せずっていうのは冷静に受け止めたいと思いますっていうのはいいですね。うん、そういう意識でね行きましょう。やはりねたくさんの人に見てもらうってことは、たくさんの人の目に触れる、つまり批判の目でも浴びるっていうことだったりもしますので、そこはね冷静に行くっていうのはいいかな。本当にやっぱ一喜一憂しないって大事ですね。中身の充実、台本の中身の充実と、関連書籍が仕事対応しますと。はい、そうですね、まあやっていくうちにいいかな。で、目標のね、本数設定もいいんですね。はいはいはい。で、相談事項に関しては、先ほど言ったね、チャンネル全体の戦略の部分ですね。いよいよだから個別にね、その相談を促す動線を作りに行くとかっていう値段設定とかね、相談させてくださいっていうところでは、はい、そうですね。ここはしっかり作っていきましょう。なんかいい感じにね、ファンも増えてきてるんじゃないですかね。もちろん登録者数ってとこにも現れていますし、なんかコメントとかもね、あるんで、引き続きその自分のね、その伝える力、中身ですね。で結構 YouTube で大事なのはその伝え方ですね。内容もちろん大事なんですけど、伝え方、見せ方っていうところでは人々の記憶に残りやすいっていう形なので、そこを意識してくれればなと思います。おおむねね、でも評価も評判もいいんで、このままなんか続けていっていただきたいなっていう感じでございます。はい。ちょっとね、6月、今週いけるかな、どっかね、勉強会もあるか。その次かな、山川さん、ちょっとセカンドステージの打ち合わせっていうのをやりましょう。はい。じゃあ山川さん、5月お疲れ様でした。6月もね、引き続き気合入れで頑張っていってください。目指せ。何人だ ?2000 人 ?3000 人はい。っていう感じです。はい。で、続きましては、OS さん。はい。OS さん、よろしくお願いします。5月お疲れ様でした。はい。ね、大変な5月だった。たかなと。大井さんはね、まさかのコロナの一番もろに一番影響を受けた人だったと思います。その中でもね、我慢が続いていよいよ6月ね、攻めに転じる時だというところで、まずはね定期的なアップロードっていうところを目指してほしいなというところです、というところと、でもいいですね、やっぱこうね変わったねって思いましたね。この文字の量を見ていよいろ思考が深まってるなっていうのと、いろいろ考えてるなっていうのがなんか感じ取れて、すごい嬉しいです。なんか4月の時とはまたちょっと気持ちがね徐々に乗ってきたんじゃないかなっていうのも思います。で、そうだな、大江さんはねすごいたくさん、そうリサーチとかね、今後方向性とか考えたんだなっていうのがめちゃくちゃ見えてきました。で、ここからもう一歩踏み込んで大事なのはですね、やっぱ需要ですね。需要がどこにあるのかっていうところの視点ですね。つまり視聴者が何を、視聴者は何を求めてるのかっていうところですよね。そう、じゃあ視聴者って誰なんだっていうところですよね。はい。で、例えばですね、この、じゃあライバルチャンネルってグルメ要素も外せないのかと思ったけど、なくてもいいかとっていう、このなくてもいいかとっていう判断はどういうことなんだ とかね。
うん。
外せないのかと思ったのになくてもいいのかっていうのはどういうことなのか。とかですね。絶景を巡る京都 3P をインサカ日記から出品ですね。メジャーなところばかりつまらない。つまらないと思ったのは、それは大江さんの主観じゃないですかと。何度も京都に来ている人が YouTube の対象なんですかとかですね。うん。で、基本的に YouTube のターゲットを設定するときってマニアックなところで、そのピラミッド層で言ったら、例えば京都に一回も来たことない人、一回来たことある人、まあ、例えば学生の時とかですね、年に一回来る人とかって階層が分かれると思うんですよね。そうすると、確かにマニアックな好みっていうと、例えば京都に年に二回来る人とかっていうのは、マニアックみたいな、そのピラミッドで上の層を狙うってことになるんですけど、基本的に YouTube を狙うのはもう一番下の、ピラミッドで一番下の層ですね。もうましてや一度も来たことない人だったりとか、なんか過去一回行ったことあるとか、今度旅行で行ってみたいみたいな、まあそれが人生で、学生ぶりの2回目ですとかっていうような人たちっていうところが一番パイが大きくなりますので、もちろんね、京都に限らずこれからどんどん京都から発展していっていくときにはそういうところを狙いに行くっていうのは大事ですね。つまり何度も京都を来ている人っていうのと、初めて来る人っていうのは動画の伝える内容が交わらないってことになりますね。まあ、少なくともただその大きなパイを狙いに行くことによって何度も来ている人にとってはあそこは知らなかったっていうパターンも全然ありますのでね、そういう意味ではターゲットを狙うところをねしっかり固めるっていうのが次の課題かなと思います。うんね、寺と寺社仏閣っていう主軸になりそうなのでっていうところで言うと、じゃあ寺社仏閣のねところのテーマで、じゃあチャンネルどういうチャンネルなのか見たのか、その再生回数どれくらいあるのかって見たのかですね。で、僕がざっくり見た段階で言うと、そのなんだろうな、ただ単純に京都の景色を見るっていうチャンネルはやっぱ再生回数が少ないなっていうふうに思います。ちょっとしんどいなっていうねって思った時に、じゃあやっぱ伸びてる動画の内容にやっぱ真似した方がいいっていうのは当然ありますので、そこはちょっと検討してほしいなと思いますね。うん。ちょっと御朱印っていうワードで検索してみて、じゃあどれくらい需要があるのとかですね。はい。一個の要素とはいいんですけど、サブテーマっていうテーマにするほどのことなのかとかですね。うん。っていうのもあるので、大井さんのすごい、いろいろね、調べてみて知識とか、いろんな視点が発見できたとか、めちゃくちゃいいと思うんですよ。次はですね、大事なのは、誰に届けるのか。誰に届けるのか。で、しかもそこは、ただ単純に届けたい人ではなく、届けたい人に届けるのではなく、どういう、たくさんね、まずお客さんがいなきゃいけないんだよ。その人たちのために届く動画を作るっていう意識ですね。そういう視点の転換です。はい。っていうところをね、意識してほしいなと。ちょっとまだターゲットの部分だな、課題は。ターゲットの部分が少し、なんだろう、もっとここに需要があるっていう目線でいかないと、きつくなっちゃうな。うん、これは。っていうところです。ここに需要があるっていう。ここに需要があるから、こういう形で撮りますっていうとこですね。いろいろ知識とかも入ってきた段階で、自分のね、こういう寺がいいんじゃないかとか、いろいろアイデアが生まれる中で、ここに需要がある、こういう動画を撮った方がいいんじゃないかっていう自分からのところですね。今なんか多分だいぶ視点が自分中心が結構強いので、誰が見るのか、どんな人に届ける動画なのかっていうところですね。うん。を需要があるところに飛び込むっていうところの視点です。はい。で、ネット環境とかもね、チャットのところでいろいろあったんですけど、うん、こういう対策はいいかなと思います。ちょっとね、なかなかアップロードの時間はしんどさはあるな。異常に長いっていうのはあるんで、あれだなと思うんですけど、やっぱファイル、そうだな、やっぱ幼稚園でやってるからね、同じ10分でも多分本当に3、4倍多分ファイル重いのかな、もっとかな、うん、っていう印象はあったんで、そうするとやっぱどうしても長くなる。14ギガのね、動画をアップロードするのって回線が早かろうがっていうところもあったりするんで、そういう意味では、4K で取り込んだ動画。そうだよ。4K でそもそもでやんないとかですかね。やっぱフル HD で動画撮るとか、うん、そういう風に対応してもいいんじゃないかなとはちょっと思います。うん。かな。 いわゆるそのなんだろう、その環境のベストを尽くすっていう形で、そこに対してアップロードがかかるから、じゃあ動画が上げられないっていうよりは、だったら画質を落としてでもやるっていう方向が全然いいんじゃないかなとは思います。はい。で、動画の構成っていうのは、うん、自粛のね、15秒考え作ってみたっていうところでは、入れたい項目が出てきて、書き出してみた。これいいね。めっちゃいい。この行動ができてる。書き出すってすごい大事です。うん。すっごい書き出すとかね、なんかそういうことやるんで、なんか、ちょっとずつね、大江さんのこの動画に対する意識っていうのが高まってきたなっていうのをすごい感じました。はい。うん、ね、振り返りの部分でもね、そこのですね、ここですね、振り返りの部分も、しっかり振り返りもできているので、次はやっぱその、需要ですね、需要。ターゲット。ここの意識。うん、誰が見たい動画なのっていう。どこに届けるのか。そこに需要があるのか。御朱印でね、すごい、御朱印はすごい、なんだろう、御朱印とか、ね、花手水っていうのをサブテーマになるほどなのかとかね、考えた方がいいですね。もちろん一個の要素としては入れるのは全然いいと思うんですけど、やっぱどこに届けるのか、誰に届けるのかっていうところですね。はい。うん。うん、投稿数を減らせるかも。はい。いいですね。うん、うん、うん。だから、そういう意味では、そのメインっていうところでいいのかって、花手水をじゃあちょっとキーワードで調べてみてください。YouTube ね。ちなみに僕は調べましたけど、残念ながらね、ここの花手水っていうのがフックになるかっていうと、ちょっと難しいなっていう感じですね。YouTube 上では。要素では、一つの要素としてはありですけど、それをメインにっていうのは、ちょっと難しい気もします。で、もしも、じゃあこれメインでやるんだったら、いろんな場所の花手水まとめてみたとかはヒットするんじゃないかなとは思うんですよね。うん。ただね、そうすると動画1本しか上がんないとかっていう形になっちゃうんで、そこは考えようだなっていう。1個の企画としてはいいと思います。今日の動画は花手水をまとめてみたみたいな。ただ、毎回毎回、ここの散歩で花手水とかって言うと、ちょっと厳しいなっていう感じはしますね。はい。はい。で、この場合、カット数を増やすって感じかな。なんか、その、編集、だから編集になってくるんですけど、多分こう、なんだろう。カットつながないで、いっぺんにこう、入ってて寄せてとかいろいろやってたんですけど、まずは引きで落ち着いて、全体をね、見せる。編集だからカットでパッと、はい、右から、上から、左からってやって、次寄せてるカットやったりとかで、じわーっと動かしたりとかっていう風に、編集を前提とした撮り方をするっていう感じですね、その時は。うん。なんかアクションカムでいっぺんにじーって撮るよりは、そこの部分だけは、例えば一眼の動画で、じゃあまず引き取って、はい、引きのカット取ったら今度は動きでちょっと寄せて撮ってみてとかっていう感じで、撮り方、編集を意識した撮りっていう風に考えてくれればいいかなと思います。はい。っていう感じですね。大江さんはね、やっぱちょっとターゲット設定だな。何度も言いますけど、ターゲット設定っていうところをもっと意識していただければなと思います。はい。ちょっと長くなったので、一旦ここで切りまーす。あ、長くなったじゃん。大江さんが終わりって、あと残りのお二方っていうところで切っていきます。はい。ということで、大江さん、もうちょっとね、そのターゲット、どこの需要ですね。需要。どこに需要があるのかっていう目で、もう一回 YouTube の市場を見てください。はい。やっぱ再生回数が何百回しかないところに飛び込むっていうのは、ちょっとダメな感じで。やっぱ再生回数多いところにね、攻めるっていうのは鉄板なんで、そこを意識してください。大江さん、では6月でもね、ちょっと頑張っていきましょう。失礼いたします。よいしょ。